医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は改正薬事法とサプリメント、健康食品の広告のポイント、その背景について薬事法広告研究所副代表の稲留真紀子さんに伺います。
稲留さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これまでの放送の中で2014年に改正された薬事法、通称薬機法の規制の対象は一つ医薬品、二つ目が医薬部外品、そして化粧品、医療機器、再生医療等製品、こういったものであるというお話を伺ってまいりました。で、今回のテーマであるサプリメント、健康食品はこの中に入っていないんですけれども、それでもやはりサプリメント、健康食品はこの薬機法に関係するのでしょうか。
はい、おっしゃる通り、健康食品に関しましては直接薬機法は関係ございません。なぜならば、おっしゃっていただきました通り、薬機法という中では医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、そして再生医療等製品、これらのものについて安全性と体への有効性を確保するための法律です。この中に食品類、まあ、もしくは健康食品、このような言葉が入ってございませんので、薬機法は関係がないと考えていきます。ただし、食品として、あくまでも食品が言えることをそのまま伝えているのであれば、問題はないと考えていくのですけれども、勝手に薬機法の世界に入り込むようなことをしてしまうと、薬機法違反という考え方をしていきます。例えば、食品なのにもかかわらず、お薬であるかのような振る舞いをすることによって、医薬品的な効能効果を述べることでお客様に誤解を与える。このようなことをすると、薬機法違反ということになってまいります。
それでは、サプリメント健康食品について、薬機法以外に押さえておくべき法規制のポイントは何でしょうか。
食品類を取り囲むような形で様々なルールがございます。例えば健康増進法というのは食品について著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤解させるような表示、まあ、いわゆる国民の健康づくりに悪影響を及ぼすもの、治療の機会を失わせるようなもの、まあ、このようなことは行ってはならないとしています。まあ、その他にも昨今様々なところで話題になっている景品表示法、まあ、このような法律もございます。景品表示法というのは食品っていうものだけではなく、まあ、いわゆる商品やサービス全般において品質、内容、価格などについて不当表示を行ってはならないとする法律です。その他にも食品衛生法、そしてJAS法、昨年の4月1日から新たに施行されております食品表示法、そして健康食品が例えば通信販売、訪問販売、ネットワーク販売、これらの形態で販売される場合には特定商取引法、このような法律も頭に入れておかなければいけないということになります。
ではいわゆるサプリメント健康食品に関する広告のルールは何によって定められているんでしょうか。
はい、冒頭でもお話をいたしました通り、健康食品が医薬品であると誤解されるような場合が薬機法違反と判断していきます。では実際に医薬品と食品、これは何をもって医薬品なのか、どこから食品なのか、このように区別する基準がないと正式に判断をしていくことが難しいということになります。ここで一番よく知られているのが無承認無許可医薬品の指導取締りについてという通知文になります。これは略して、まあ、よく46通知という言い方がされます。昭和46年に出されたものなので、まあ、いわゆる愛称として46通知という呼び方がされているものになります。この46通知の中で4つの視点を持って医薬品と食品を区別するという判断をしていきます。一つ目が成分本質です。食品としてどんな成分で作られているかということです。まあ、いわゆる医薬品でしか使用ができないもの、そういう成分があります。このようなものはあくまでも医薬品であるときに使用できるものになるので、原則、まあ、もちろん例外はございますけれども、食品として含有することはできないという考え方をしていきます。そしてその他に形状ですね。健康食品として例えばカプセル、 錠剤の形、粉、ドリンクの形状、まあいろいろな形状がございます。これらの形状であれば特に問題視はされないのですが、例えば注射液が入っているようなアンプル剤、まあ、もしくは心臓疾患の患者さんが服用されるお薬の形状としての舌下錠、まあ、このような形のものがございます。これらのものは特定疾患であったりとか医薬品で初めて使っていく形ということになりますので、そのような形を使ってしまうとお客様はお薬であるかのような誤解をしてしまうことになります。このような形状というものも医薬品と食品を判断する基準の一つとなっています。そして3つ目、用法用量、まあ、これはいわゆる健康食品というのは食品ですので、好きな人が好きな時に好きな飲み方で好きな量を飲む、まあ、こういう考え方をしていきます。ですのでお薬のように毎食後何錠をお飲みください、まあ、このような言い方をすると、その飲み方をすることでお薬であるかのような、まあ、誤解であったり効能効果を持つものだとお客様に誤解を与えることになります。ですので用法用量を指定するということは禁止がされているということになります。ですので世の中のサプリメントご覧いただくと、例えばですけれども2から3粒を目安にお召し上がりください、まあ、このような表現が使われていると思います。そして4つ目です。効能効果、健康食品というのはあくまでも食品です。医薬品的な効能効果を持ちません。ですので効能効果を述べることは薬機法上問題があると考えてまいります。
それでは具体的なものを見ながらお話を伺いたいと思います、はい、薬機法に抵触するサプリメント健康食品の広告表現の具体例いくつかお示しください。
まあ、いわゆる医薬品的効能効果、これらのことは言えません。例えば一番わかりやすいところで申し上げると、疾病の治療または予防を目的とする効能効果です。まあ、いわゆるズバリ病名というものが出てきてしまうと、お客様はその病気に対して治療効果もしくは予防効果を持ってしまうものと誤解をしてしまいます。ですので例えば糖尿病の予防にであったりとか、高血圧が改善できます、このような表現というのは一切使用ができないということになります。そしてその次、病名までは言わないまでも体の組織機能の一般的増強増進を主たる目的とする効能効果、まあ、これらのものも禁止されています。例えば疲労回復であったりとか体力増強であったりとか、また老化防止、このようなものというのは病名ではないですけれども、体の組織機能の一般的増強増進をしたら目的とするものとして禁止がされているということになります。まあ、特に健康食品の場合すごく難しいとされているのが、医薬品的効能効果そのものズバリ明示というものだけではなく、暗示も含めいけないと言われているところです。例えば今申し上げたような疲労回復、まあ、疲労回復という言葉はそのものズバリだから言えない。まあ、このような理解をされていらっしゃる方は結構いらっしゃいます。では、例えば健康食品としてもっととっつきやすいと言いますか、お客様に対してメッセージ性があるものとして、お疲れの方に、まあ、このような表現を使うことがあります。疲労回復とまでは言ってないわけですね。ですけれども、お疲れの方にというメッセージは、ある意味その疲れている状態を回復しますよ、そういう意味を持つということになります。これがいわゆる薬品的効能効果の暗示ということになって、すべて薬機に抵触をするという考え方をしてまいります。
それではサプリメントと健康食品として表現できる具体例をお示しください。
はい、いわゆる医薬品とみなされないもの、まあ、要するに食品として標榜できるものというのはもう本当に限られたものになります。例えば1つ目、栄養補給目的であることを述べるっていうことですね。まあ、私たち人間の食生活の中で栄養というものを補給していく、まあ、これが一番理想的なものですけれども、まあ、いわゆる現代人、まあ、何かと忙しいです。また好き嫌いもあります。まあ、なかなか食生活の中で栄養というものをまんべんなく取っていく、なかなか難しいですね。ですのでサプリメントというものを利用して足りない栄養素を補給していく、 まあ、これは健康食品として表現できる、まあ、いわゆる医薬品とみなされない標榜ということになります。二つ目です。生体の構成成分であることを述べる、まあ、これも医薬品とはみなされないとされています。ただここは大きな落とし穴がありますので気をつけなければいけません。私たち人間の構成成分であることを述べる、まあ、これは良いとします。ですけれども、私たち人間の一部の構成成分であることを述べることは禁止がされています。ここに今回光が差したというのは機能性表示食品ということになるわけですけれども。ただ、健康食品である以上、体の一部ということは言えないんですね。まあ、例文で申し上げます。表現することができるもの、グルコサミンは体の重要な構成成分です。こういう表現です。一方、不可なもの、グルコサミンは関節の重要な構成成分です。このような言い方をすると、健康食品である限り、これは関節という体の一部を表現する。まあ、これは医薬品的効能効果とみなされ、不可と判断されますので注意が必要です。三つ目、現状維持及び大きく解釈できる表現というのがあります。例えばですけれども、健康維持、美容、綺麗、まあ、このような表現ですね。よく健康食品の広告に健康維持にお役立てくださいであったりとか、綺麗なあなたのために、まあ、このような表現が見受けられるんじゃないのかなと思います。これはいわゆる健康食品として医薬品とみなされないものということになりますので、このような表現がよく多用されているということになります。また一方で健康増進という言葉も表現することができます。ただし、この健康増進という言葉に関しては、食品であることが明示されている場合に限るということになりますので、このあたり、いわゆる健康増強とは違うということ、ご注意いただければと思います。まあ、いわゆる健康食品として、まず表現できるもの、今申し上げた3つです。ただ、この3つということになりますと、なかなか他社さんとの差別化であったりとか、お客様に本当に伝えたいこと、伝えきれないというところがございます。ですので、いわゆる広告の一つの手法として、抽象的な表現を使うという、こういうやり方を、まあ、いわゆる健康食品の業界ではよく行ってまいります。まあ、いわゆる多義的な言葉を使用し、生活支援に絡めていく。まあ、こういうような言い方していきます。例えばですけれども、多義的なっていうところなんですが、一つの言葉で一つの意味しか持たないものなのであれば、まあそれは医薬品的効能効果ですと言われてしまっても、まああと言い訳というんですかね、抗弁ということは一切できないということになります。ただ、一つの言葉で様々な意味を持つ言葉なのであれば、まあいわゆる言い換えであったりとか、まあ別の意味という、そういう背景を持つことができますので、健康食品の広告として、このあたりはよく使っていくわけですね。例えば例文で挙げます。肌に張り、これは医薬品的効能効果になってしまいますので、表現できない、標榜してはいけないということになります。ですので、まあよくこういう広告をご覧になったことがあるんじゃないでしょうか。張りのある毎日にという、こういう言葉を使っていきます。要は張りというのは肌ではないんですね。毎日に張りということになります。そしてそれ以外にも、本来であれば例えば便秘であったりとか、血液サラサラ、このあたりを言いたい。でもそのままズバリは言えないんですね。ですので、スムーズな生活のために。まあ、このような言い方をしていきます。要は、スムーズというのは、便でもなければ、血液でもありません。あくまでも、生活が淀みがない。まあ、そういった意味を込めて、スムーズという言葉を使っていく。このあたりは、お客様が実際に捉える意味と、実際に企業側が伝えたい、本音と建前っていうんですかね。このあたりが加味されている表現ということが言えるんではないかなと思います。
それではよりわかりやすくいくつか良くない表現例を出していただいて、それぞれにどう改めればいいか解説をお願いいたします。
例えば冷え性が気になる方、まあこのようなことを言いたいわけですね。でも冷え性が気になる方ってなると、もう冷え性ということになりますので、じゃあこれはどういうことに役立つ食品なのかっていうと、冷え性が改善できるという医薬品的効能効果になります。ですので、このあたりは例えば広告で使うとしたら、寒さが嫌いな方とか、冬が苦手な方に、まあこのような表現を使っていくわけですね。その人の好きなもの、そして好きなシーン、 まあ、このあたりを絡めて表現というものを使っていきます。例えば、もう一つの事例としては、目が疲れる方。まあ、目が疲れる方におすすめします。まあ、このような表現をしてしまうと、この今、目が疲れている状態が緩和できる、改善ができる。まあ、こういう意味合いを持ってしまうわけですね。そうすると、医薬品的効能効果の暗示ということになります。では、目が疲れている方ってどういう方なんだろうというところから言葉を作っていきます。まあ、例えば、パソコンワークの方に出会ったりとか、読書がお好きな方にご愛用いただいています。まあ、このような表現を使うことによって、なんとなく目という環境を連想させるということです。そしてその他にも、有効成分。まあ、こういう言葉使いたいんですね。ですけども、有効成分って漢字で書くと、効果がある成分と書いていきます。まあ、そうすると健康食品というのはそもそも効果がないものですので、このような表現を用いることはできません。そんな時には、有用成分という言い方をしていきます。効果の効ではなく、用いる、用意の用という字ですね。有用成分という言葉です。もしくは、有効性が期待できる。まあ、このような表現を使うのであれば、有用性がという、こういう言葉を使っていくと。そしてもう一つ最後に、アンチエイジングという言葉をご紹介したいと思います。まあ、アンチエイジングの場合、老化防止ですね。健康食品の場合にはもちろん老化防止することができません。ですので、アンチエイジングという言葉も使えない。じゃあどうしていくかっていうと、意味合いとしては、若々しさという言葉を使っていきます。まあ、もちろんこの健康食品を食べることで若々しくなれるとは言えません。ですので、まあ、意味合いとしては若々しいあなたのために、若々しい毎日を送りたい方へ、このようなメッセージとともに若々しいという言葉を使っていくということになります。
ところで、稲留さんは薬事法広告研究所におきましてセミナーの講師をなさっています。で、今回お話しいただいたサプリメント、健康食品、この問題に関する社会的な関心の推移、どのようにご覧になっているでしょうか。
薬事に配慮した広告を行うと、今まで申し上げましたように、ぼやっとした標榜になってしまいます。これが消費者にとって分かりづらく、さらなる誤解を招くことにもつながります。また昨今では、薬機法にとどまらず、景品表示法的、健康増進法的視点も厳しくなっており、どうしたら良いのかわからない。まあ、このようなお声も多数いただいています。数年前まで健康食品関連企業の悩みの種が薬事対策でした。ですが今や景品表示法といっても過言ではないくらいナーバスになってらっしゃる企業様も少なくありません。そんな中、薬事にとらわれない機能性表示食品の制度が昨年の4月1日から始まりました。安全性が確保され、合理的根拠を有することで、機能性表示食品の届け出が可能となり、今まで健康食品では薬事の壁で標榜できなかった範囲の機能性が堂々と言えるようになりました。本日、この現在までで300を超す機能性表示食品の届け出が行われ、市場でもよく目にします。すべてのいわゆる健康食品、サプリメントが、機能性表示食品になることは難しいものと思いますが、将来的には健康食品より機能性表示食品が多くを占める世の中になるのかもしれません。
お話は薬事法広告研究所副代表の稲留真紀子さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。